まあ、彼はこういうふうに書いたのです。まあ、御言葉によって励まされた、慰められた結果とはこういう証です。奥様まだ若かったんですね。39歳だったんです。二人の子供を残してけども、まあ、彼と会うといつも嬉しくなります。やっぱりイエス様は素晴らしいとしか言えません。もし私たちが上かわけを持って聖書に接しなければ、御言葉を深く味わわなければ、成長はありえない。主が我々に御言葉に対する上かわけを与えてくださいます。朝の祈りとはやっぱり次のようなものであるべきなのではないでしょうか。イエス様、私は今日どうしたらいいかさっぱりわからない。目に見える現実を見ると喜びません、麻痺してしまいます。けどどうか御言葉を持って生かしてください。新たな喜びと希望を与えてくださいと、この態度を取ると必ず祝福されます。新命記の中7章の中で次のように書いてます。306ページです。今度は旧約聖書の306ページです。中7章の中9節です。自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟とを守り行うことを学ぶためである。まあ、イスラエルの民は昔御言葉の大切さを分かったのです。すぐ後でヨシュア記の一章八節にも同じ言葉が書かれています。338ページです。ヨシュア記一章の八節です。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守る行うためである。まあ、御言葉に頼ると元気になる。人間の心を理解できる人間はもちろんいません。人間の心を理解できるお方とは人間の心の作り主しかない。したがって人間の心を本当に意味で励ますことができ、力づくることができるのはこの主の御言葉だけです。ダビデはそれを何回も何回も経験したから、次のように詩編の119編の中で書いたのであります。945ページです。119編の72節です。あなたの御口の教えは私にとって育成の金言に勝るものです。まあ、ダビデは御言葉は私にとって全てのすべてです。 御言葉がなければもう打ち込みます。どうしたらいいか分からなくなります。九章七節にからはまだ次のように告白しています。九章七節、どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。結局御言葉について考えることも非常に大切です。ね、買い物行く途中でも今朝の読んだ箇所は何だったか、あ、これか、イエス様ありがとう、まあ、電車の中でも御言葉についてゆっくり考えることは非常に大切です。ダビデはこれが一日中私の思いとなっている。結局自分の思いによって、自分の気持ちによって動かされれば人間は決して満たされませんけども、御言葉について考えると嬉しくなります。104節です。同じく119編の104節に、あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。ね、しもべはそれを分かるようになったと書いていません。結局ダビデは本当に、まあ、子供のような態度を取ったんです。教えてください、導いてください、調べてください。それによって彼は大いに祝福されるようになったから、まあ、結果として彼は御言葉を愛するようになったのです。まあ、よく知られているエレミヤ記の中でこの御言葉の素晴らしさを褒めたたえる言葉も出てきますね。1166ページです。1166ページエレミヤ記の中古書の中国節です。中古書の中国節、私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。食べることとはもちろん自分のものにすることです。自分のものにするともちろん結果として喜びが湧いてきます。エレミヤは御言葉を理解できなかったでしょう。彼の特徴とは御言葉を自分のものにすることだった。まあ、そのために彼は確かに迫害されました。憎まれるようになりました。刑務所に入るようになってしまったのです。また最後に彼はそのために殺されてしまったと言われています。けどもこのエレミヤとは、あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。多くの人々は聖書を知ろうと思って研究しているのです。まあ、結果としてこの御言葉では、まあ、重荷となり圧迫を感じるようになる可能性もあります。けども御言葉を自分のものにすると、理解できなくても書いてるからありがたい、この態度を取ると重荷から解放されます。自由になります。我々の信仰生活は御言葉を食べる計りに従って成長してまいります。最後にもう一つの怠慢の罪とは不信仰なんです。ヒブル書の著者は、信仰なくして行うことは全て罪である、いえロマ書だと思います。信仰がなければ結局 主と繋がっていなければ、すべては罪です。人間は自分の理性に頼ったり、自分の気持ちによって動かされたりすると、いいものは出てこない。信仰とは、もちろん聖書に書かれていること、一度真理として認めることではない。多くの人はそれを考えているんです。悪魔は聖書に書かれていることを信ずると思う。疑おうと思っても疑いない。けども悪魔はもちろん救われていません。本当の信仰を持っていないからです。事実を認めざるを得ないからだけなんです。信仰とは主との結びつきです。主との結びつきがなければ、私たちは罪の中に生きている。主だけ大切にしないことは、すなわち悪魔を喜ばせることです。まあ、この地上のこと、目に見えるものを大切にすることも、結局罪です。主をのけものにすることを意味するからです。信ずることとは、まあ、主に頼ることです。主にすべてを委ねることです。ヨハネでの中5章の5節に素晴らしい御言葉が書かれています。193ページです。新約聖書の193ページ。中5章の5節です。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。結局、主と結びついていなければ、永遠の実は残らない。人間は何をやっても信ずる者はどうして救われているのでありましょうか。信ずる者を通して主は栄光を大きになるべきです。まあ多くの実を結ぶためです。けども枝はブドウの木とつながっていなければもちろん何もなれません。この間ちょっとまあがっくりしたんです。ある教会の長老は何と言ったかと言いますと、教会はブドウの木でしょ。いや、どういうことですかとちょっとびっくりしたんです、ね、もし教会はブドウの木であるならば、教会に属する人々はまあもちろん枝と言えないね、まあ会員でしょう、メンバーでしょう。結局教会とはまあ人間の作った組織されたものであり、けど主との関係は組織的な関係じゃないでしょう。有機体です。イエス様だけがブドウの木です。そしてイエス様とつながっている人々とはみんな例外なく、それを感じても感じなくても枝です。つながっている枝は実を結ぶものです。それはブドウの木の責任だからです。枝立って何をやっても何もなりません。けどつながっていれば必ず実になります。まあ、聖書の中にたくさん約束の言葉があります。主の約束を信じないことは罪だと聖書ははっきり言うのです。で前に引用した箇所、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。私たちはこれを本当に信ずるなのでしょうか。本当に信ずればそのために毎日感謝すべきです。まあ、今日読む暇がないんですけども、マルコ伝の中でイエス様は当地の人々の不信仰のゆえに一つの御業をなすことができなかったと書かれています。 イエス様は奇跡をなそうと思ってた。自分の栄光を明らかにしようと思っていた。祝福しようと望んでいた。けども彼らの不信仰のゆえに何にもできなかった。未信者はどうしてなかなか導かれないなのでありましょうか。これは未信者の心の固くなさ、まあ、頑固さのためよりも信ずる者の不信仰のためです。信ずれば神の栄光を見る。この信仰の土台とはもちろん主の約束です。嘘を知らない真実なる方は約束してくださったから、だから私は信じます。信じて感謝します。目に見える現実はどうであれ関係なし、主は嘘つきではないから、私は期待を持って待ち望みます。この態度を取ると主は大いに祝福してくださるのです。